ラジオ日経お笑い
投資道場。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お笑い投資道場、当道場の案内役、桂茶釜です。私はですね、もう聞いてわかるように上方落語の落語家でございますけども、もう今年で30年を迎えるんですけどね、投資歴はね、年季相手28から始めたんです。なんとそれがバブルの絶頂期から始めたという、まあ儲けれるはずがない、もう損して損して損をしてもう現在に至ってるわけですけども、まあその損の中でもですね、この投資のいろいろなこの引きこもごもが分かってきたと思いますんで、それをの投資をですね、明るく楽しくくすっと笑って投資した方が絶対いいなと思って、今回ですね、こういうふうな場を与えていただきました。今日から始まります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、私一人じゃ心もとない。ということで、この道場のご指南役をご紹介しましょう。ラジオ日経の株式の番組ではおなじみの株式評論家、杉村富夫さんです。こんにちは。
こんにちは、杉村富夫です。寝て待てば下方は隣を過ぎていく、起きてこちらに誘い込むべし。
なるほど。
さあ皆さん起きてくださいと。
もういつまでも寝てたらいかんと。
そうですそうです。
目を見開いて。
そうです。
これ儲けようと、そしてくすっと笑っていこうということでございますね。はい、続いてのご指南役は日本ユニコム首席アナリスト、菊川博之さんです。お願いします。
こんにちは、菊川です。
いや、はじめまして。もう僕は杉村先生とはね、僕 のイベントとかに、出ていただいて、はい、もう好評でね。木川さんは初めてでございまして、もうコモディティのこと。
そうですね、私も今日初めて茶釜さんとお会いしてですね、はい、写真でしか見たことなかったんですけども、はい、あまりのイケメンにですねちょっとびっくりしております。
ラジオの信用するじゃないですか、そんなこと言ったら。
いやいや、もう身長185センチ、はい、もうこのイケメンにはどうして戦おうかなと。
いやいや、もう身長185やけどね、背が高いんですけどね、血圧低いんですよ。で、血圧低い以上にもうギャランティーがもっと低いというね。まあこういうふうなんですね、このおっさん3人で。
そうですね、女気がないのがちょっと寂しいですけども。
まあ明るく楽しく進めてまいりますんで、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。それではお笑い投資道場を進めてまいります。
お笑い投資道場、この番組は日本ユニコムの提供でお送りします。
お笑い投資道場、寝て待てば下方は隣を過ぎていく、起きてこちらに誘い込むべし。
お笑い投資道場。さてここからはですね、菊川さんにマーケットの話題、商品先物、FX など面白さ魅力についてご指南していただきたいと思います。菊川さんよろしくお願いします。今回のテーマは攻撃と防御ですけども、どうですか、コモディティの方は。
そうですね、一旦、2000年から10年ほど大きい上げ相場が続いていたんですけれども、2013年金が天井を打ってからですね、足元はちょっと調整に入っているというサイクルだと思いますね。
金来ましたね。
来ましたね。
私ね、ここだけの話、
はい、
まあ、ラジオでここだけの話と、ね、皆さん聞こえると思うんですけども、金で、1100円の時に買ってあるんです。
素晴らしい、ほぼ大底に近い値段ですね。
そうそうそう、 僕買ってからね、1100円で買って、それも現物ですよ、そっからまた1000円待って900円あたりまで行ったんですよね。
そうなんです、一番安い値段いくらか覚えてます？
800何本だと思うんですよね。
836円。ハンサム
ハンサムと。
そうなんですね。
なるほど。でね、そこら辺でもう一遍買おうかなと思ったんですよ、ところが思ったけどもちょっと手が出なかった。
そうですね、まあ、ただ大底をつかむって言ったのは、これは株式にしても、FX にしても商品にしてもピンポイントをつかむっていうのはなかなか難しいですし、大底の件、安値件をつかむという方が投資家にとってはいいんではないかなと、そういった面では大成功ですよ。
そうですよね、ところがね、今となってはね、もう14、15年前だと思うんですよ、その1100円ぐらいで買うたんがね。でもその14、15年よう自分で持ってたなと。
それも一つ投資の王道だと思いますね。バイアンドホールド。 買って、ずっと持っておくと言ったのも、うん、特にウォーレン・バフェットとかですね、
あ
とは今年、日本に、来日されたビクター・ニーダ・ホッファーというジョージ・ソロスとヘッジファンドを組んでいた、うんうん、大物がいるんですけども、投資の極意は何かと、うん、日本の講演で言ったのはバイアンドホールドだと、もうそのまま実践されてる感じだと思いますね。
でね、なんで出てたかね、ちょっと5000超えたんでしょ一度。
そうですね、2013年
ですね、13年ですかね、売ろうかなと思ったんですよ、ところがね、この金がですね、僕は東京に住んでるんですけども、今杉並区でね、実家に置いてあるんですよ。
それは正解だったかもしれない
これ5000円超えた時に東京でやったらもうええやろうと思って売ってたと思うんですよ、
そうですね、まあ、今は金価格非常に落ち着いた動きを取っているんですけれども、もう少し長いスパンで見ると、ちょうど株式の上げ相場、そして、ドルの上げ相場、今年で3年目に入りますけども、3年目の上げ相場といったのはかなり複雑な動きを取るというふうに言われてるんですね。3年目の浮気といったのもありますけども気持ちが投資家変わってくるんですね、そういった面では今静かになっている金が改めて動き出すという可能性も、まあ、年後半、もしくはもう少し長いスパンで見ると、2017年ぐらい、
東京オリンピックのちょっと前、
そうですね、このオリンピックといったのは鬼門でですね、
鬼門ですか、
ここまではもしかすると東京外日本外続くかもしれないですけども、その後のこれ人口動態といったバランスを見ると
減っていきますもんね日本、
そうなんですね、この50年で一気に、若い女性の数が 50% 減ってしまうと。
だから俺結婚できへんねんこれ
早くしないとですね
早くしないと、だんだんと減ってくる、
そうなんですね、だから驚異的なスピードで環境が変わっていく中でですね、光り輝いていくのは金ではないかなというふうに思いますね。
ということはまだかなり持っておいた方がいいですよね。
特に円建ての金に関してはですね、消費税、これも先々、どんどん上がっていきそうな雰囲気が、匂いがしますけれども、
消費税上がりますよね、もちろん 8%、ね、10%、 それ以上多分いく
かもしれない
ね、
で金の現物に関してはですね、購入するときには消費税を払うんですけれども、売却するときには消費税をもらえるんですね、この差額の分だけでもこの、価格が上がった現在ですね、相当メリットあるのかなと。
僕それ知りませんでした。
これは国内特有の、日本特有の事象ですね。
ということは間違いなくその 2% はまあまあ儲けれるって言ったらいいのか、上乗せされるわけだよね。
そうですね、過去0から3、3から5、5から8になった時はですね、日本の金の輸入量といったのは増えてるんですね、この差額をやはり取ろうと。ただし0から3、3から5になった時はですね、その差額以上に金価格が下がったんですね
なるほど。
ですから今回金価格がその 2% よりももっと下がってしまえば、結果としてはマイナスになるかもしれないんですが、トレンドとしてまだ上を見るというシナリオを持つのであればですね、かなり妙味はあるのかなという気はしますね。
僕らはねそういうのが素人ですけども、参金コストが1200ドルどうのこうのって言ってるじゃないですか、
そうですね、
今はそこら辺こう報じますよね。
そうですね、過去もこの金の生産コスト、この水準はサポートとして機能しているんですね、瞬間的に割り込んでも長くその時間が続けば損になるわけですから、鉱山会社も掘らなくなるということで、値打ちとしては今の金価格、ドル建てにしても円建てにしても、まあ、安値圏、安いと言ったのは安心につながるんですね。
安いは安心につながる。
ニューヨーク株価、史上最高値、
そうですよね。
日本の株価はまだ安いですけれども、ニューヨークの株価を見るとこの高い史上最高値を買うのがいいのか、安い金を買うのがいいのか、少し考えてもいい時間にそろそろ近づいているのかなというふうに思いますね。
まだねこれアメリカが利上げすると間違いなく日本は量的緩和してるんやから、ね、円安に触れますよね。
そうなんですね、円安に触れるということは国内の円建ての金にとってはプラスなんですよね。
ですよね。
ちょうど2013年ドル建ての金もユーロ建ての金も世界中の金が80年代の高値を超えて史上最高値を更新したんですけども、円建ての金だけ更新できてないんですね。これはあの時円高が、ですからあくまでも守りの資産として、攻撃に対する防御としてですね、金を一部持つと いうことは投資家にとってはそろそろ必要になってくる時間かなという気はしますね。
以前財産の三分法とかそんな本が、ね、
出ましたね。
出まして、ね、これはもう今言った木川さんが言った攻撃と防御ですよね。
そうですね、うん、もう株でこの2年間、杉村先生のお話を聞いてですねかなり儲けられた方多いと思うんですけれども、はい、その一部を、まあ、キャッシュ化して、うん、次の株式投資に備える、もしくは一部を企業を持つと、うん、いうことは長いスパンを見るとかなり有効になるかなと。お笑い投資道場聞いててよかったなと。
よかったですね。やっぱり自分が持ってるからそれを聞けること自体が嬉しいですね。というわけでね、皆さん今日のテーマはですね、攻撃と防御、
はい、
ということでございました。どうもありがとうございました。
お笑い投資道場、投資とは攻撃と防御。オスオス。
お笑い投資道場。
さあ、これからはですね、株式相場の魅力についてですね、杉村先生にお願いします。さあ、今日はどのような面白い話が。
いやー、面白いんですがね、まあ、私はね、この2013年、まあ、2012年の秋からですけどね、はい、世の中が変わって、はい、劇的に変わる。
そうですよね。
まあ、選挙、解散総選挙の話が出てる頃です
けどね、あの一言で本当に変わりましたよね。
変わりましたよ。まあ、あの時に私はまあ、ご存命中、皆様方のご存命中、はい、あるかないかの大相場が始まっています。はい、そうすると、まあ、必ず質問、ご存命中ってのはどのくらいですか。あなた方それぞれの寿命ですと。ね。だから、しっかり長生きすれば、うん、ね、それだけ儲かる。こういうことですよ。で、しかも2040年には日本の平均寿命が100歳と。うん、人生50年じゃない。人生100年時代ですよ。だから老後が長いんです。
そうです。その分お金入れますよね。
そうそう、それに備えなきゃいけないと、うん、でそれでまあ金のね話で、うん、まあベトナム、南ベトナムの資産三分法ってあるでしょ、うん、ね、南ベトナムっていうのはこれ何がポイントかっていうと、国が滅んだ、ね、国が滅んだ、うん、その南ベトナムの資産三分法っていうのは、うん、1に、うん、土に埋めよ、ね、土に埋めよ、うん、二つ目、水に流せ。
水に流す。
水に流す。三、うん、つ目は、敵に渡せ。
敵に渡す。
そう。土に埋めよっていうのはですね、基本的に預金をしたって銀行がみんななくなっちゃって、
そうですよね、ね、
紙幣がそのものがなくなっちゃったんだから、はいはいはいはい、その、土に埋めて腐らないもの、
うん、
ね。土地もダメだったわけでしょう。
金ですよ。
金ですよ。ね。
うん、
ね。土に埋めよ、
はい。
で、水に流せっていうのは、
溶けないもん。
いやいや、これはね、知的情報ネットワークを確立せよ。
なるほど、
ね。いい酒を飲めと。うん、友人関係をね、しっかり作りなさいと。うん、で、飲みなさいと、ビールを、うん。ね、いい酒を飲めと、はい、そう。それは全部水に流れていくんです。うん、ね。だから、そのいい酒を飲んで知的情報ネットワークを確立しておきなさい。三つ目は敵に渡せ。うん、これは、実は茶釜さんはできないんです。残念ながら。
これはみんなおごる。
違う。
敵に死を送ると言って
な。違う。余分な金は持つな。
あ、それは無理ですそれは無理。
で、敵に渡せ、うん。敵っていうのはこの場合には奥さん。
ほう
奥さんにお金を渡しておきなさい。そうすると、ね、そのお金をですね、うん、いざというとき、山の内和豊の妻。ね。お父さん、この金で、あの栗毛の馬を買いなさい。ね。で、私が、あの時に出したお金っていうのは実は金なんですよ。嫁に来る時持ってきた金の塊をタンスの奥に置いていたやつを取り出して渡すんです。それで、栗毛の馬を買って、で、土佐藩の祖になるわけですよ。
なるほどね。
山内和豊の妻と言って名前がない。ね。どういうわけか。
どういうわけか。
だけど、高知城に行くと、うん、もう山内和豊の像より先に、像があるんです。
すごい女性ですね。
お千代さん。
お千代さん名前は案外普通のような。
だけど、山内和豊の妻の方が
有名ですよね。
有名なんです、ね。だから、そういうことですよ。だから敵に渡して、で、その敵に渡したら奥さんがお金を貯めて、ある一定の金額になったら、別れさせていただきますって言われたら男の解消がないってことです。
まあ、今はそっちの方が多いか分かりないですね、
だからね、敵を見てお金
を渡すときはね、
そういうことですよ。だけどまあ金がね絡んでくるんですよ、国がなくなって。それでね、まあ、あの結局南ベトナムの人たちはみんなまあ悲惨なこと、特に中国系の人は悲惨なことになったわけですよ、北ベトナムに占領されちゃったんですからね、でその人たちがポートピープルになったり、まあ、海外に脱出してアメリカに渡ったんですよ。まあ、ほとんどの人が途中でね、あのナンパしちゃったんだけど、渡りって人たちも何にも持たずにアメリカに行ったってどうにもならないですよ、その時にやっぱりふんどしの中に金を握りしめてたり、
2万両、
ね、それから向こうでもう要するに一緒に飲んでた仲間が先に行ってて、おお、お前も来たかと言って面倒見てくれるんですよ。だから友人知人関係を大切にしなさいって水に流せこう言ってるわけです。で実はこれはあのロシアルーブル危機、
はい、
1998年にあったでしょ、はい、あの時にもルーブルの価格が急落したんですよ、で急落した時に何が一番使えたかっていうと、金の延べ棒は使えなかったんです、残念ながら、あの小さな金の塊、それがもうあの貨幣として使えた、金が、だ金はですね、だからあのでっかい何十キロも持ってんでしょ
なんでそんな予算持ってますの、ビビったるもんですよ、
ちっこいやつでいいんですよ。私は金をこう持ってきて、ね、
でもね、
これね、これもあのあれで、この前大黒屋行ってね、いくらすんのって言ったらもうすごい値上がりしてる、これねもう本当に十何年前に10万円で買ったんです
よ、はい、
本当に値上がりしてる、
だ
こういうのはですね、もう売れる、
どうですか、まあ、金がね話で盛り上がってますけど、その相場の方は先生いかがですか、株価の方は、
相場はね、まあ、基本的には 4、5、6月相場は高値もみ合い、高値もみ合い、でそれで、まあ、絶好の押し目買いチャンスであることは間違いない、で大きなトレンドは崩れていませんから、まあ、あの2万トンで833円、2000年4月11日の IT バブル直後の高値、それから22,666円、1996年6月26日のバブル崩壊後の戻り高値、まあ、これをに挑戦をする、これはもう間違いない、ただ一本調子にはいかない、
まあもちろんね、
ね、でまあじゃあ何を狙えばいいかということになってくると、まあ、一つのヒントとしてはですね、まあ、テーマ的にはマイナンバー制度である、
はいはいはいはい、
ね、インバウンド、外国人観光客の急増とか、iPS 細胞とか、まあ、いろいろあります、まあ、そういうテーマには載ってないんですが、日本企業価値向上ファンドっていうのを設定したんです、これ4月の3日にですね、で当初1000億で設定したんですが、もう実は先日にですね、もう2000億円の大台に到達しましてね、募集停止になりました。でこのファンドは何を買うかっていうことなんですけれども、はい、まあ、これがポイントですが、稼ぐ力の向上が期待される企業、政府が推し進める資本効率向上が見込める企業、ネットキャッシュの活用による企業価値の向上が期待できる企業、ROE 株主資本利益率を意識し、はいはい、株主還元を積極化している企業などに投資する、
どうですかそれは、
ね、でそれが、一応リストがですね、あるんですよ。で例えば2127の日本 M&A センター、
はいはいはい、
それから8001の伊藤忠商事、それからまあ値段の安いやつでは200円ちょっとですけど、2768の双日、それから
商社、ね、
そう、あと4321のケネディクス、それから8202のラオックス、でまあ硬いところでは6472の NTN、まあ、ベアリングの会社ですね、
あ、
まあ、こういうのがですねリストアップされてます。まあ買うかどうかは知りません、しかし
リストアップはされてるという、
大体あのやっぱりいろんないい銘柄を買ってきますよ、まあ2000億も集めちゃったから
ですね。そうですよね、あのね、もうね、ゴールデンウィークがもう目の前にね、5月が目の前に来てるんだけど、僕らねどうしてもね見せる去年のよ、あれが詐欺がねどうしても頭にくるんで、セールインメイの時に、
まあ、セールインメイはねもういつもあります。これは、まあ、これはあの欧米のですね麦文化ですから、ね、あの秋に種をまいて、それで5、6月に収穫をする、麦なんです。だけどここは日本なの、5月は田植えの季節、収穫は秋だ、ね、 まあ、あまりセール員名にこだわることはない。だってニューヨークのことわざって、ね、全部日本と反対になってる、
はいはいはいはい、
ね、だからセール員名もそうでしょ、株は5月に売れって、ね、さらにはこのちょうど5月の雨、5月の雨が草木に、ね、花を咲かせ秋に果実を実らせると、こういう要するに5月に下がったところを買っとけば秋に儲かりますせと言ってるわけですよ、うんね、だけどまあ、それは欧米人の考え、朝パンを食べる人たちの話、う
ん、僕は朝パン食べてるんですけど、ね、今
朝はねご飯と味噌汁ですよ。
落語からはねやっぱりねご飯と味噌汁ないきゃダメですよね。
そうですよ、パン食べてるんです
けど、ね、そうです面倒くさいから、というわけでね、はい、聞いていただいたと思いますけどもですね、もう、まあ、ね、安いところがあれば皆さん、今のを参考にして仕込んでいただければと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
投資家の皆様が笑って過ごせますように。
いやー、やっぱりいい時間は早く、こう、過ぎていくということで。
という間でしたね。
ね、まあね、杉村先生どうでした？
いやー、実に楽しかったですよ。
男三人でも、うん、おっさん3人でも、
ね、男だけでも面白いってのは分かりました。
そうです。
いやーねー、
いや女性はいない方がいい。
ほんまですよね、先生。僕は女性掘った方がいいんですけどね。
いや、多分ギスギスする。
木村さんは、
いや本当面白かった、
うん、
もう最初女の子いないって聞いた時はですね、うん、どうなるのかなと思いましたけども、うん、こんなに面白いとは思わなかったですね。
いや、ありがとうございます。またブログの方もね、
そうですね、
されてるということで、
ラジオ日経のホームページにもいろいろ資料を上げていきたいというふうに思いますので、はい、番組ページも見ていただきたいと思いますね、
は
い、
で私もですね、桂茶釜の株式ブログというね、はい、吉本ブログからね、もうちょっとやらせてもらってるんでね、もう常にオチをつけてるというね。また皆さんですね、時間がありましたら検索してもらって、桂茶釜で検索してもらって、見てもらったら、で菊川さんのは菊川
広
之で出てくるんですか？
出てきますね、はい、格闘家として出てくるか
怖いなそれ。ほんまにね、よろしくお願いします、はい、
さてここでお知らせをお聞きください。
ラジオ日経では5月10日日曜日午後2時から静岡のグランシップ静岡で日本ユニコム協賛静岡マーケット寄せを開催します。株式評論家の杉村富夫さんと日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんが今後の相場展望をズバリ解説。個人投資家必見のスペシャルな内容です。さらに今回はスペシャルゲストとして静岡のご当地タレントとして有名な久保ひとみさんも登場します。投資を学び人生を豊かにするヒントがここにあります。抽選で180名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経ホームページお笑い投資道場のサイトをご覧ください。この機会お見逃しなく。
我々このメンバーでおっさん3人で静岡の方に行ってしまうというね、いうことでございます。東静岡駅前のですね、クランシップ静岡にて、この3人がですね、この公開セミナーをやろう、マーケット寄せをやろうということでございますんで、はい、ぜひとも皆さんね、来て、見に来ていただきたいと思います。まあ、顔見にね。まあね、やっぱり、来るんやったら手ぶらよりもね、ちょっと、うなぎパイなんか一つ二つ持っていってくれたら、非常にありがたいな。
うなぎでもいいですけどね。
うなぎはいいですね。美味しいですからね。
あとお茶も有名ですね。
どこまで言うね、一体。まり1時頃から開業でございますんでお越しいただきたいと思います。詳しくはですねラジオ日経のホームページで、ご覧ください。まあね、初めてのオンエアでございましたけども、まあ、皆さんですね、まあ、長い付き合いをしていただけたらなと思います、
はい、
さて、この番組では皆様からのご意見ご感想ご質問をお待ちしております。宛先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経お笑い投資道場係まで。また番組ホームページから投稿欄からご投稿もできますんで、どしどし応募してください。さてお笑い投資道場そろそろお開きとなります。またのご来場お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。
お笑い投資道場、この番組は日本ユニコムの提供でお送りしました。